本日の聖書箇所は旧約聖書詩編23編です。ページを申し上げます。旧約聖書の954ページになります。詩編23編一節をお読みいたします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ダビデの賛歌とあります通り、ダビデはイスラエルの第二代王でありましたが、王になる前に彼自身も羊飼いをしておりました。したがって、ダビデは羊を飼うことにおいてはプロであったわけです。そして羊にとって羊飼いはどのような存在なのか、それもよく分かっておりました。私たち日本人の場合には、羊は決して身近な存在ではありませんね。動物園、あるいは牧場に行かなければ羊を見ることは難しいのです。イスラエルの旅をした場合には、時々窓から羊の群れを見ることができます。おお、羊だ羊だというふうにバスの中大騒ぎです。それだけ羊を見る機会が少ないですね。私の場合は、小さい頃親戚の家で羊を何頭か飼育しておりました。豚とか牛とか何度も飼っている、そういう家でした。そのため羊についてはある程度知っているつもりだったんですが、しかし羊については飼い主、これを実際に飼ってみないと、羊飼いをしてみないと十分にはわからないわけです。この一節をダビデの賛歌として歌われています。だからこの箇所を読む場合に、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんというふうに悲しげに読んではいけないわけですね。むしろ、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、そういう喜びを持って読むべきであります。つまりダビデ王の喜びが歌われているのです。喜びと申し上げましたが、むしろ素晴らしい言葉は誇りでありましょう。ダビデは主が私の羊飼いなんだというふうに誇っているのです。では主とは一体誰でしょうか。主、エジプトの神ヤウェであります。その後イスラエルは神とシナイ山のところで契約を結びました。以降すべてのイスラエル人にとって偉大な創造主なる神が契約の神ヤハウェなる神となったのです。ダビデはそのことをよく理解していました。だから偉大なヤウェなる神が私の羊飼いである、誇っています、喜びとしているのです。では羊飼いとはどんな意味を持つのでしょうか。私たちをお世話してくださる、そういう存在、私たちを助けてくださる、そういう存在、私たちにおいしいものを食べさせてくれる、そういう人を指すのでしょうか。もちろんそれも含まれますけれども、もっと重要なことはですね、羊飼いは羊の何でしょう、所有者なのです。所有者、 もちろん雇われてね、賃金をもらってバイト的に羊飼いをする方もいたかもしれません。しかし普通は違うのです。羊飼いとはその羊の所有者です。犬を飼っている人がいるならば、その犬はその人の所有なのです。猫を飼っていても同じですよね。猫はその人の所有です。主は私の羊飼いとダビデが誇らしげに歌ったときに、ダビデはイスラエルの王でありましたが、私は実は王ではない、私には王がおられる、私には所有者がおられる、私には人生の所有者がおられると告白しているのです。その方がヤウェなる主です。皆さんはバッテスマを受けるときに、イエスは主である、イエス・キリストは私の主であると信仰告白をしてバッテスマをお受けになったに違いありません。私の主である、すなわちイエス様は私のを所有しているお方である。所有されているだけではなく管理もされます。所有者であり管理者である。したがってどのような人の所有物になるのか、どんな方に管理してもらうのか、それがですね、羊の幸せ、幸不幸を決定するわけですね。所有者であったとしても、真面目に管理しない、放っておく、いわゆる放任主義ということで、そのまんまにしておくとするならば、羊はどうなるでしょうか。2行目に、ダビデは、私は乏しいことがありませんと告白をしておりますが、当然こうはならないのです。いつもお腹が空いている、周りにはライオン、クマがうよいよとうろついている、怖くてしょうがない、身にはハエがいっぱいたかっている、シラミもついている、痒くてしょうがない、そういう状況になるわけですね。が、主なる神、ダビデの羊飼い、この方は、ダビデが乏しい、そのように感じる、思うことはなかった、ないのであると、ダビデは言っております。乏しいという言葉は、欄外に中がついているのです。そういう聖書をお持ちでない方もいらっしゃると思いますが、欄外中を見てください。別訳として、失われていませんという別訳が挙げられています。ヘブル語も私調べてみましたが、いろいろと調べましたが、確かに失われていないというふうに訳すことも可能なんですが、しかしかなり大胆な別訳です。私は失われてはいない。羊にとって失われてしまう、羊の群れからもう戻ることができない、いなくなってしまった羊、そういうことには自分はならない、なかなか魅力的な説です。主が私の羊飼いであるから、私が失われてしまう、私がその群れからいなくなってしまう、そういうことはないんだとダビデは言うわけですね。だけれども従来の通り乏しいことがありません。 足りないことがない、欠けがない、その方のがよろしいかと思います。これは決して物質的な満足を言っているわけではありませんね。黙示録で学びましたように、七つの教会の最後の教会、ラオディキアの教会であります。ラオディキアの教会の兄弟姉妹クリスチャンたちは物質的に恵まれていました。豊かだったのです。もう不足している、足りないものはない、もう何でも持っている、満足しているわけですね。けれどもその教会の主であるイエス様は教会のドアの外側にいて、私を入れてくださいと言っているわけですね。ラオディキアの教会の豊かさ、それは一体何によるかと言いますと、物質的なものをたくさん持っている、そういう物質的な満足、満たし、豊かさでありました。しかし彼らは七つの教会の中の一番貧しい教会であったのです。主キリストがその教会から追い出されてしまっている、失われてしまっている、その教会全体がもはや乏しい存在であったわけですね。豊かだって言いながら自分は実はマジに貧しいんだ。それが気がついていない、分かっていない、それがラオディキアの教会であります。したがってダビデがここで言っているのは、自分は王様だからもうね、何でも持っている、俺は王様だ、だから乏しいことはないと言っているのではなくて、主が私の羊飼いなので、霊的に人格的に私たちの内面においてもうね、満足している。ダビデ自身王となる、そして王となった後も波乱万丈の生涯でした。さまざまな苦難、痛み、悲しみを通ってきたわけです。それ全部踏まえて、私は乏しいことがない、足りていることはない、私は満足していると言っているのです。二節に参ります。主は私を緑の牧場に伏させ憩いの御際に伴われます。緑の牧場と読ませずに牧場と仮名が振ってあります。いわゆるこの牧場っていうのは牧場と区別した、普通は辞書を開けばイコールなんですけどね、あえて区別してこの牧場はいわゆる牧草地です。イスラエルの地において、中東においては牧草地というものは周りに柵があるわけではありません。牧場っていうのは周りに柵がありますよね。しかしこの地方においては柵っていうものはないのです。国境さえないわけですから、牧草地に伏させ、兄弟姉妹たちは羊が伏している姿というのを見たことがあるでしょうか。私ないんです。いつも羊は立っているんですね。伏すっていうのはですね、四つ足をビーンと長く伸ばすことじゃないんですね。羊はそうすると後で説明しますが大変なことになるんです。羊が伏すっていうのは前足を膝を折り曲げて座るわけですね。これが伏すという状態です。羊が伏す、めったに見られない。 なぜかというと条件があるからです。まず第一の条件、恐れ、恐怖心がない時に限られる。恐れ、恐怖、それがある限り決して羊は不死状態になりません。いつでも駆け出すことができるように、いつでも逃げられるように立っているわけですね。二つ目、ストレスがない。羊っていう家畜は一匹のハエが周りをブンブンと飛んでいる、それだけで気になってしょうがない敏感な家畜です。だから伏すことはない、立っているわけですね。たった一匹のハエでさえそうなのです。それがストレスになってしまうわけですね。ストレスがある限り伏すことはありません。三つ目、お腹がいっぱいだということです。お腹が空いていれば伏すということはないのです。立ち上がって草を一生懸命探して食べます。これら三つの条件が一つでも欠けていれば伏すことはないんですね。主は私を緑の牧場に伏させ、もうシャローム、平安、満足、幸せ、喜び、満たされている。だから伏すことができるわけですね。兄弟姉妹たち、ここにいらっしゃる方々はいかがでしょう。このような素晴らしい体験、経験をされているでしょうか。二節の二行目です。御声の御際に伴われます。憩い、すなわち安息の御際、水辺です。そこに主は伴ってくださる。伴う、それは導かれるって意味なんですが、しかしそういう導きっていう言葉は使われていません。むしろ私を支えてくださる、私を養ってくださるという意味を持っている言葉が使われているのです。憩いの御際というこの安息の水辺、それは清流がある、おそらく泉でしょうね。きれいな飲み水です。汚染されている汚い水ではないのです。実際羊が汚染されている、そういう水を飲むならば病気になります。まあ、しばらくは喉を潤していいかもしれませんが、しかし数日後あるいは数週間後に病気になってしまうわけです。神はダビデにいつも清潔な飲料水、それを提供してくださいました。これは良い羊飼いの条件ですね。私たちにも緑の草、新鮮な食料、霊的な食べ物を必要としています。私たちもきれいな清らかな水を飲むことを必要としています。私たちが飲む水、それはいわゆる聖書の御言葉であります。御言葉は内容を分析してみますと、まず信仰の言葉がありますよね。神との関係における勧めをする御言葉です。二つ目に 倫理道徳を教える御言葉もあります。我々クリスチャンがどのように生きるべきか、行動すべきかを指し示しています。そして三つ目に教理、教えの御言葉があります。一番重要なのは教理、教えの御言葉です。それがベースです。飲む水の中に毒が混じっている、ウイルスがいる、バイ菌がいる、食べる草の中に毒草が混じっているとするならば、数日後大変な問題になってしまいます。三節に参ります。主は私の魂を控えらせ、皆の上に私を義の道に導かれます。魂とは、命を指しているわけですね。羊の弱い動物なんでありますが、特に羊が命を失うというのは、ライオンとか熊、狼に襲われてよりもひっくり返って死ぬのです。羊は、毛を刈る前の羊は丸々ですね。しかもお産を控えている、そういうメヒツジの場合はなおさらです。そういう羊はですね、ひっくり返りやすいのです。一旦ひっくり返ってしまいますと、空に向けて四つ足をバタバタバタバタしているだけで起き上がることが自力ではできません。天候にもよるそうですが、暑い日にはですね、数時間で死にます。曇っている、そういう日が続くならば 2,3 日は生きているそうですが、結局死んでしまいます。一旦ひっきり返ってしまったら、自分では起き上がることができない、それが羊ですね。だから羊飼いはいつも数えますね。新約聖書にも100匹持っている羊飼いが数えていって、あ、1匹足りない、99匹いるけども1匹足りない、それは羊飼いがすべき重要なことなのです。いないっていうことは、どこかでひっくり返って足をバタバタしているわけですね。放っておいたらば死んでしまうのです。しかしひっくり返って足をバタバタしているかのような、そういう状況になってしまったクリスチャンだったとしても、神はキリストは見捨てず、抱き上げて起き上がらせてくださるのです。それが主は私の魂を生き返らせですね。三節の二行目、皆のゆえに私を義に道に導かれます。皆のゆえにとは、神の栄光のためにということです。神はご自身の皆が汚されることを最も嫌うお方です。神は栄光を表すことを願っています。神様の栄光を表せることが私たちにとっての祝福になります。皆の上に従って私を義の道に導かれます。義の道、日本人にとって道っていう言葉はなかなか心に刺さる言葉ではないでしょうか。剣も剣道って言いますね。柔道、花を生けることもね、華道。 意味を得ることも弓道、道を極める、そういうふうに日本人にとっては道というものは非常に身近な意味のある言葉であります。聖書は主なる羊飼いは私たちを義の道に導かれますと言っています。ところがですね、義の道っていうのは狭いんですね。狭い道です。決して広くはない。だからイエス様おっしゃいました。みんな広い道を歩もうとしているが、広い道は行くならば滅びに至る道である。広い道とは歩くのに楽なのです。楽な道は滅びに至ってしまうが、狭い道、命に至る道は細くて狭いんですね。これが義の道であります。だから義の道を歩むということは厳しいことです。また困難が伴います。苦しいことです。神の栄光を表すその道、それはですね、苦難の道であり厳しい道なんですね。したがって四節でダビデはこう歌い上げます。たとえ主の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。主の影の谷、死の影という言葉と谷という言葉、二つによって成り立っていますが、死の影、別訳があります。それは暗黒です。主の影って言いますと、我々が地上の生涯を終える、もう召される、そういう肉体の死、その時のことをのみを指しているかのように誤解がありますが、実はそうではなくて、私たちはある時、今年もそうだったかもしれませんね、来年もそうなるかもしれませんが、暗黒の谷、暗闇の谷を通ることがあるんですね。義の道ある場合は暗黒の谷を通るのです。もう絶望だ、この痛み悲しみに耐えられない、そういう暗黒の道、谷、死の影の谷です。だとしても私は災いを恐れません。崇高な価値ある信仰告白ではないでしょうか。災いとは不幸です。けだしまい方は今年、今日12月31日大晦日です。総括をしてみて、あ、今年は幸福だった、幸いですね。しかし今年は不幸もあった。そうです、災い、害を被る、不幸である、そういうことってあるんですね。またこの場所に戻ってきますが、使徒の働きの第14章のところを読まさせていただきます。264ページです。14章の21節22節、二人はこの町で福音を述べ伝え、多くの人々を弟子としてからリストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返して、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。第一次伝道旅行、 パウロとバルナバ終えて、これからアンティオキアに引き返す、その時に危害が加えられる危険もありましたが、すでに教会を立ててきたリストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しました。まだオゲアと生まれて間もないキリスト教会であります。そういうクリスチャンたちにこのように進めたというのです。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。まだイエス様を信じ間もないクリスチャンたち、じゃあやめた、キリストを信じることをやめたと彼らは言ったのでしょうか。違います。キリスト信仰はですね、非常に現実的なのです。実際にクリスチャンとしての生涯を送る場合、この覚悟が必要です。もう一度言います。覚悟が必要です。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならない。この日本という国、異教の国であります。そういう中で人々とは全く異なる価値観を持って生きる、偉大な神を知り信じクリスチャンとしてその生涯を全うする場合、苦しみを受ける、害を受ける、不幸になる、それはあり得るんですね。聖書はそう言っております。ダビデもそうでありましたけれども、23章の4節に戻りますが、ダビデは私は災いを不幸を恐れないと言っています。痩せ我慢ではないんです。理由がちゃんと書いてありますね。あなたが共におられますから、あなたが共におられますから。これをキリスト教会ではインマヌエルの祝福と言います。インマヌエル、神、私たちと共におられる。下の段に行きます。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。鞭と杖は同義語です。鞭っていうとしなる、この細長い鞭を思い出すかもしれませんが、実はこの鞭と訳されている言葉、杖と一緒になった場合には棍棒という意味を持つんですね。棍棒ですよ。当時の七位会たちは二つ持っている、棍棒と杖です。棍棒は何に使うかというならば、ライオン、クマ、狼などが襲ってきたときに、七位会はその棍棒を持って戦うのです。ダビデは自分が七位会をしているときに獅子やクマが襲ってきたとき、撃ち殺しましたとサール王に申し上げていますね。それは杖によってではなく棍棒によって撃ち殺したわけです。鞭と杖、私たちにとってはそれは何でしょう。ダビデは鞭と杖が慰めだと告白をしているのですが、私たちにとってはまずは聖書ですね。聖書、聖書によって我々は慰め、励まし、豊かな恵みをいただきます。 神が私たちクリスチャンに、神の民に与えられた最大の恵みです。それは聖書です。二つ目に、もう一つの神が私たちを慰め恵みを与えられる手段はこの教会です。教会によって神は私たちに慰めを、励ましを与えてくださいますけれども、教会においての信仰共同体においての生活はですね、愛されることよりも愛することを求めなければなりませんね。人を愛する、兄弟姉妹を、クリスチャンを愛するということはですね、努力が必要です。いろんな方々が集まってますね。馬が合わない、性格が不一致である、そういった方々もいらっしゃるでしょう。だからこそ努力が必要です。愛する努力ですね。時間がなってしまいました。五節に行きます。私の敵よ、そに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は遅れています。五節も羊飼いと羊の比喩とみなす解釈がありますが、しかしそれはやや無理というものです。五節は別の比喩です。お客をもてなす主人という比喩ですね。敵をよそに、おそらく強盗に襲われたのか、あるいは戦に敗れ敵が自分を追ってきている、そういうふうな状況ですが、ある家に逃げ込んで、その家の主人が自分をもてなしてくださっているありさまです。食卓を整え、ご馳走を出し、頭に香油を注いでくださる。これはいわゆる油注ぎとは違います。違うヘブル語が使われています。主人のお客に対する喜び、祝福の表現ですね。古代イスラエルにおいてはこのようにしてお客をもてなしました。6節、まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。命の日の限りずっとです。私を追ってくるものがある。それは慈しみと恵みである。追ってくるというのは迫害する、追撃するという意味です。本来そうするのは敵であります。しかし6節においてはいい意味で使われているわけですね。慈しみ、恵み、神の慈しみ、神の恵みです。慈しみとは英語で goodness、 good という言葉から派生した言葉です。神は善なる神、神は常に善を尽くしてくださる、豊かな恵みを与えてくださる。それが私が逃げても逃げても、まるで迫害者のように、追手のように追撃してくる。なんという素晴らしい祝福された経験ではないでしょうか。ダビデはそのような経験をしたのです。したがって最後の行、私はいつまでも主の家に住まいます。逃げ込んだ家、最初はお客でありましたが、あまりにも素晴らしいので、私この家に住みたいんです、この家に住むことにいたしますとダビデは言っているわけですね。主の家とは後の時代エルサレムの神殿を指す言葉でありますが、ダビデの賛歌でありますので ダビデの時代にはまだエルサレムに神殿はなかったのです。その息子ソロモンが神殿を建てました。したがってこれも比喩表現ですね。その家に住まう、それは礼拝者として神を喜び、神に従う、たとえ不幸となる義の道であったとしても、私はこの方と共に歩む、インマヌエルの祝福のうちに歩み続けると、ダビデは告白をしているのです。今日は12月31日です。明日から1月1日、また新たな歩みが始まりますが、今年そうであったように、来年もぜひ、私はいつまでも主の家に住まいます。私は、主は私の羊飼い。だから私は乏しいことはない。この喜びあふれる信仰告白を持って歩み続けることができるならば、本当に幸いです。お祈りします。父なる神様、ご自身を褒めてたたえます。ダビデは、主は私の羊飼い、私は乏しいことがないと告白をいたしました。ダビデにとってあなたが誇り、喜びであったのです。私たちにとっても同じです。主は私たちの羊飼いとなってくださいました。たとえ主の影の谷を歩くことがあったとしても、あなたは私たちを必ず素晴らしい祝福に導いてくださる、私たちを最後まで命がけで守ってくださることであることを知っています。本当に感謝であります。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。